エンライトメントの弥勒仏ラジオ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは万里さん、
はい、
2月も張り切ってまいりましょう。
こっからです。
はい、この番組はインリアリティ・ザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
お送りします。
お送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンライトメントの拓馬屋です。
エンライトメントの矢田部万里です。ちょっとね今日あの喉の方が
万里さんがね、
息荒れ散らかしててガラガラなんですけど、
ちょっとねオープニングから拓馬屋の方がやらせてもらいました、ね、
はい。
まあそういうのあれだけど、でもねいいニュースもあります。
はい、
なんとゲスト来てくれてます。
いいや、いいですよ。ゲストはね、もうじゃんじゃん呼んじゃおうっていう。
そうそう、
まあ、2人だけだとつまんないじゃあちょっとね、早速ちょっと呼んでみましょうか、
はい、紹介しましょう。
じゃあ
では、ホワイトナイトのソラさんです。こんにちは。
初登場ですね。
初登場ですね、
はい、初めまして。
まあ、あの僕の会社の株式会社ホワイトナイトの、一応スタッフということで、
うん、そうですね、
吉谷ソラくんがちょっと噛んじゃったね。
吉虎ソラくん、
そうそう、まあ、普段俺はソランジって呼んでるんだけどね。
そう、ランジね。
ソランジとかランジとか、
うん、はい、気に入ってます。
どう、今日は緊張してますか？
いや、意外と緊張してなくて、
うん、
結構楽しい。このヘッドホンをつけて
結構ね、いろいろゲスト出てくれてるけど一番緊張してなさそうに見える。
そうだね。
あ、マジで。
しかもあのあれだね、その会社の、
うん、
そのスタッフが来てくれたって俺は嬉しいね。
本当にいつも一緒にね、バンリーとやってるメンバー。
今まで出た人は、うん、まずあの監督、高田監督ね。
はいはいはい、
出たんだ。
出たことあります。
出た、
はい、で、
ね、
あと
おい
早速ぶち込むね。
聞いてるから。
プロレス。
そうそう、
仲悪いふりをしてるってやつ。そうそうそ
う。で、あと出たことあるのは一応メンバーのイムッチョね。
うん、ああ、まあまあ、うん、だいぶ昔だけど。
そう
そうそう。うん、
あとあれだ、LC。
ああ、LC、
ね。LC、レイジークリスマス。
そうですよ。
ちょっと俺らも謎の。
謎の人物。
あと、ま、あの角松子先生。
そうそうそうそう。
まあとか結構、まあ、まあとコラボしたね。
まあそうですね、アドリブさん
結構あのね、ゲスト来てくれてんだけど、
うんうん、
今回が初めてなんかちゃんとゲストって感じ。
あ、まあまあまあ、まあ、確かにその
がっつり絡みが
色物枠じゃなくて、
そうそうそう、
普通にゲストとして来てくれてるっていうか、うんうん、そうそう。
じゃあちょっとあの自己紹介とか、
そうですね、
軽くなんかあの、うん、会社だけじゃなく自分のパーソナル、
プライベート的な、
プライベート
雑な振りになっちゃった、ね、
と、あ、まあ生い立ちとかで言うと、うん、まあ、福島県出身で、
はいはいはい、
まあ、高校くらいまではちょっとサッカーとかやってて、うん、
かっこいい。
で大学で上京して、うんうん、あとなんだ、こっちの会社に東京で就職したけど、うんうん、6ヶ月くらいでまあ辞めてしまい、
うんうん、
でプラプラしてたところに、まあ、元会社同じ同僚のね、
うんうんうん、
あのもみやまくん、
はいはいはい、
もみ
我らが
そう、
うん、なんか
今度出てもらえます、
変なやつがいると、
はいはい、
面白いやつがいると、で一緒にやらないかみたいなの、
う
ん、で、まあ、とりあえず、まあ、飲みに行きましょうみたいなね、
そうだ
ね、
うんうん、そうそうそう、
で、まあ、3人で飲んで、バンリと僕ともみやまで、でもなんかね、
う
ん、
そうだから、その時に初めて会ったから、うん、実際そのあのなんていうの、半年ぐらいなんですよ、
ね、
知り合ってから、
ね、本当に去年の夏とかだよね、
そう
あれね、
うん、で、まあ、初めて会った時は、
うん、
溝の口っていう、
はいはい、なんか川崎の方、ね、
そうそうそう、
神奈川の
俺らの事務所の近くで、
はい、
で会って、 まあ、身長高かった、身長高いん、あのみんな聞いてる人は分かんないけど、
そうだ、ね、
身長高くてなんか一旦もめみたいなひょろっとしたやつがおってで白くて、うん、おこいつかみたいな
韓国俳優みたいな、ね、
みたいな、そうちょっと韓流っぽい感じで、そう、あもう、
そうそうそう、
あなんか意外となんて言うんだろう、ほら、うん、変な人じゃん、ちょっとその経歴だけ見ればさ、
まあ確かに
ね、だどんなやつが来るんだろうと思ったら、うんうん、あなんか割としっかりした、あこいつは頼れそうだと思って、
はいはいはい、
あのなぜなら俺ら会社を起こそうって思った時に、うん、頼れるやつっていうのを入れなかったら、
ああ
の共倒れするでしょ、うん、変なやつしかいないから俺の周り、
まあそうだね、
ちょっとなんかこう助っ人っぽいやつだったらいいなと思ったら、うん、まあ案の定なんかそういうしっかりした感じで、
はいはいはい、
でも話してみたら、うん、なんか全然そういうぶっ飛んでて、だなんか二つ返事で会社やるっつってみたいな、普通そういうのって考えるじゃん、慎重になって、
う
ん、大丈夫かなみたいな、うん、見定めるけど、
うん、
もうその日にね、じゃあやろうよやろうよっていう、
やろうよ、
そうあのねランジのねあのちょっとあるんですよ、
人差し指をこう上げるポーズがあるね、
やろうよって
春日みたいなのが
目をねギョロッとさせてあのちょっとサイコパス感がある。
でもそれはなんか理由があって
理由がある
なんの話だよ。
いやなんて言うんだろう、その素直な気持ちを出してるんだよね、うんうん、やりたいのっていう、やりたいならやろう
やろうよっていう
やろう、あなんかその理由ね、そうそう
今でしょみたいな、うん、ちょっとその愛があ
るんだ、
うん、そうでも本当にまっすぐで、
うんうん、
ここまでなんて言うんだろう、こう平らなというか、
うん、
あのよく河原に落ちてるめっちゃ綺麗な石あんじゃん、
はいはいはい、
あんな感じ
えわかんない
いやでもなんかね結構ローリングストーンって感じだよ、ね、
そうそう、
あまあ確かにそれはあるね、まあ行き当たりばったり、
そうそうそう、なんか転がり込んできたなみたいな、
逆にランジは初めて俺と会った時のその印象というか、
出た出た
印象、
聞いといた方がいい
でも結構ねあのモミからこうちょいちょいなんかこうね聞いてたんだよ、あのぶっ飛んでるよとか、
はいはいはいはい、
こう通常の感覚で接さない方がいいよみたいなでも僕はもともとなんかその、まあ
ね、
なんつうの、
隠してたもんね自分がぶっ飛んでることね、
いや隠してるっていうかそのいろんな人が好きというか、なんつうの、その
多様性がある、
面白い考え方の人が好きだったから別に、もう普通だった、
そうだよね、いやそうなのよ、
そうなのね、
俺決して、うん、あの真新しくはないんですよ。
いやでもすごい普通
だ
ったんですよ、意外とね、
うん、
あの話しててもすごい、はいはい、話もでも合うっていうか、
うんうん、そうそう、うん、だからまあ、うん、割と大人になってから知り合う俺の貴重な出会いだから、
そう
なんかその学生の時の友達が多いっていうか、ほぼ そこで身を固めてるから、ね、周りをね、だからその新鮮でよかった空でって感じ。
いやバンジーも丸くなってるからね、それこそね、河原の石のごとく
確かにずっと、まあ、昔から知ってる人はよく言うね、
本当にだからなんかお互いにいい時に出会えたんだろうな、
いや本当に
いい出会い、
それぞれのなんか道を経ていいタイミングだったんだろうなと思うけど、なんかまとめてしまった
まあでも、
まあまあまあ、
あの自己紹介はこんな
感じ、まあ、まあそうそう、あのねやっぱり今の自己紹介から結構溢れ出るものがあったと思うんだけど、うん、空はね
あった
俺とバンリーと違って、うん、モテるタイプの人間
です、はいはいはいはい、
だからちょっと恋愛相談室じゃないけど、うん、聞きたいことあって、
お
うん、おお何
ちょっとハンサムだからね、
そうそうハンサムで、そう高身長だし、うん、声もかっこいいじゃん、
はいはい、
うん、そうでしょ、
まあ、恋バナ好きなんで
恋バナ優しいし、そうそう聡明だしね、
うん、
やめてください上げすぎ上げすぎ
でそんなソランジに聞きたいこと
があった、言いたいことあって、まあ、バンリもなんだけど、
はい、
やっぱりそのプレゼントってね、はい、何をあげたらいいのかなっていう、
ああ難しい、それ
そうそう難しいじゃん、ちょっと前に
何プレゼント、
やっぱ誕生日とかクリスマスとかそういうちょっと前になんかいろんな年代 あの年上の男性とか、まあ同年代ぐらいの女の子とかもいるところで飲んだことがあって、そしたらもう年上の男性たちはもう10年とかもう奥さんと連れ添ってるわけです、そしたらなんか義務感で誕生日になんかあげたりするのはもう嫌だっていう、
はい
は
い、
あ
って、まあ、あげたいってこの人なんか奥さんが喜ぶなっていうものを見つけたらその時に買ってあげればよくて、誕生日になんかひねり出して、誕生日だからなんかあえてねなんか 買うなんか探しに行くっていうのはちょっと違うんじゃないのみたいな感じのこと言ってたら、まあやっぱり俺と同年代ぐらいの女の子はもうめちゃめちゃ猛反発して、そのありえないですよ、
ね、ああそうちょっとね、
そうそうそうそう、まあでも俺は一応さ、そんなおじさんの段階まで行けてないというか達せてないから逆にあげないと嫌われたら嫌だなと思って、でもだと
すると相談する相手間違ったね。空も俺もその一つ似てるとこがあって、はいはいはい、極端なのよ。
あ確かに、
ね、で割と面倒くさいのがあんまり好きじゃないし、
う
ん、
あそうだね、
かといって別にその、うん、なんていうの、割り切りもうまいわけじゃないから、結構極端っていうか、あの、
なるほどね、
もったいない部分多いもんね、お互いね。
一応ちょっと空に
大丈夫かい。
一応空に聞いて、空にそのコツとかあんのかな。
そうそう、や実際あげてんの。
あげてるね、彼女に、
うん、
どういうものっていうかさ。
いやそれはね、でも本当に答えないっすね、うん、
なんか答えない、
本当に僕も何あげたらいいんだろうってすごいやっぱり考えるし、はいはい、ね、バンリともねこの前なんかそういうプレゼントの話とかしたけど、服とかはあんまりその好みがあるから
難しいよね。
えそもそもちょっと待って、そのプレゼントのそもそもあげ方ってあるじゃん、うん、一緒に見に行って欲しいものがその子にあって、もうこれが欲しいって言われればもちろんそれを買うまでじゃん、
そうそう、
でそこで買えるものと買えないものはその解消のあるかないかみたいな話になってる。
確かにね。
でもそもそも欲しいもの何って聞いて、うん、ほらいい女の子っていうか優しい子だったらさ、うん、こう言わないじゃん、その露骨に。
ああ。
なんていうんだろう、こう若い子とか特にさ、こう買ってって言ってるような感じしちゃって、うん、
はいはいはい、
遠慮して言わないじゃん。だそうすると難しいよね。
いやでも言ってほしいけど なんかある程度の価格帯で買えるだろうなっていうところも見て、これが欲しいって言ってくれた方がむしろ優しいけどね。
サプライズをしたいのか、
あそうそうそうそう、 それだよね、
そこなんだよ、うん、上げ方、
そうそうそうそう、
どうやってだからその見繕って上げて
る、モテる男のパターンを聞きたいんですよ。
上げ方としては、うん、今さっき言ってたやつは多分僕は違う、
はいはい、
でもだってなんかそれは僕からしたらちょっとなんか本当にサンタさん買ってもらうみたいな、
はいはい、
イメージ、ね、プレゼントってなったら、うん、こうやっぱ相手が何が欲しいかとかを、まあ、想像したり考えたり、でそのプロセスがきっと多分相手も嬉しいわけじゃん、
はいはいはい、
っていう感じだから、その、うん、何を買うかとかは自分で考えて、はい、ある程度狙い定めて買って、まあ、こうポッとあげ
ちゃう、ちゃんと日々の生活の中で、はい、この子はこれが欲しいんだろうなっていうのを見られてますよっていうのが女の子は嬉しいよ、
うん、とか考えたりとか、
考えてくれてるんだな私のことっていう、いや、
ま、すごく真っ当だよ、ね、
まあまあやっぱりね、
うん、やっぱそのめんどくさいとさ、結局これ買っときゃいいんだろうとか、
そうそうそうそう、なっちゃうんだよね、うん、
まあ、
どうしても
逆に今まであげた、実際にあげたものの中でちょっと恥ずかしいものとか、あの、うん、うまく決まらなかったなって思う。
でも両方教えてほしい、うまくいったパターンといかなかったパターン。
あ難しいけど、うん、でもアクセサリーとかはやっぱり、うんうんうん、なんて言うんだろう、ビジネス的に言うとなんか汎用性があるというか、
まあそれはね
結構こう外さない感は
そうなの、
あると思う。
アクセサリーは使いやすい、
いくらあってもいい、嬉しいと思うし、ただちょっと失敗したなって思ったのは、うんうん、まあ、失敗ではないかもしれないけど、
うんうん、
それこそ服をあげた時は、うんうん、あの、まあ、喜んではくれたんだけど、うん、まあ、来たとこ一回し
かいやあるよね、
それショックだよね、
うん、そうそう
そ
う、
それあるわ。
服
はちょっと難しいのかな、
服はさ、あげる勇気がないよ、
服は無理、鼻から考えてない、
てかそもそも物あげたくないもんね、
あ
別にケチとかじゃないよ、
いや分かる、
あのもうなんかセンスを疑われるのがもう嫌なのよ、
う
ん、
そうそう、あげたらさ、つけなきゃとか着なきゃとか思わせるのもなんか悪いかなみたいなぐらいの、
俺、
ね、
プレゼント制廃止したいな、
うん、
誕生日は仕方ないや、でもクリスマスとか、
うん、まあね、
本当にいらないし、
クリスマスこそさ、サンタさんでいいじゃん、別にクリスマスは欲しいもの聞けばいいじゃん、うん、サンタさん
だから、あともらうのも好きじゃないのよ、
もらうのも
結構ね、もらっといてなんだって思われるかもしれないけど、やっぱちょっとこう照れくさいっていうか、
あげたのに、
いやいやありがたいけど本当にそうそうそう そうそう、だからやっぱね、俺はでも失敗とまでは言わなくても、うん、それは俺なんてのはほら情熱の男でしょ、
うん、
そのこじらせこじらせて、あの蒸されてこされて、うん、ようわからんものを作る男じゃん。それはいっぱい多分忘れてるだけであるよね、うん、そのなんかクスッとなっちゃうような、
あれとかあったじゃん、あの100本のバラの花束
と
か。
と
何それ、知らないんだけど。何それ。
いや何それって、そのまんまだ
けど。そのまんまだよ、うん、うん、本当にロマンチストだから、
ね、すごいそれ。
いや、
こんなこと言っといて、100
本のバラは、そう、面白いじゃん、
うん、てか本当にやるんだみたいな、
本当にやるんだだよね、
そう、
うん、
面白いなと思ったの、そもそも、
反応は、
反応、
うん、
じゃあまあびっくりっていうか、うん、やっぱその
喜んでくれる、やっぱり花は、
まあ喜んではくれるよね、
うん、
あとやっぱその歌、
あ、
それいいじゃん、
歌はね、ただね、うん、歌はね、
うん、
やっぱもう違うなと思った、そのダメだよあれは、歌、歌は
アーティストっぽいじゃん、
いやそうなんだけど、そうそうそう、歌はあのあれなんていうの、魂が宿るわけ、そのだから、うん、バカにしちゃダメなんだよ、その、
うん、
そういう行事ごとに使ったらダメなの、
あ、そうなの、
ちょっとやっぱ呪いがかかっちゃうっていうか、
なるほどね、なんとなく、
だからそのあんまりおもちゃとして歌作るのは良くない、うん、後で効果、
呪いがかか
って
言い方がね、
うん、呪術回戦ハマってるでしょ。ちょ
っとこの前見た、見てきたけど、
それがお前の術式ね。
そうそうそう、だからやっぱその絵とかも描いたことある、
絵はねいいと思う、絵はいいと思うよ、うん、僕はやってないけど、
え、あ、その彼女に付き合ってる、うんうん、
でもダメだった、
ダメじゃなかったけど、うん、ただちょっと面白いよなっていう、その、うん、今思うとそのなんていうの、エナジーってどっから湧いてきてたのっていう、うん、そうちょっと恥ずかしい、
確かに、ね、
バカ正直に
すごい、ね、
向き合えてた自分は、うん、むしろ
かっこいい、ピュアだよ、
そう、
ピュア、
うん、そうだね、
いや、いっぱいだからプレゼントはね、プレッシャーですね、だから、
うん
うん、ただそのプレッシャーはなきゃダメなんだよ、
まあ、
きっと素敵な世界を迎えたいなら、
まあまあ、歌詞
うん、
そうだね、まあやっぱね、考えてあげる
ってことだね、なんか学べた、たくちゃんは、
え、いや、なんかやっぱりイケメンでモテる人はまっとうにやってるんだ
いや、そこかい、
たくちゃんは やんない、あげないの、なんか、
いや俺はあげるけど本当に分かんなくて本当に悩むのよ、
そこじゃないでしょ、
何が
プレゼントはパッションじゃんっていう、
まあそこは分かった、
つなくやりたいとかが、
いや、君だから考えてあげるっていうことが大事なんでしょ、うん、俺がダメっていう前提で話すな、だからやっぱ考えてあげるその時間こそに意味があるんじゃないんですか、
で一緒だよね、やってること、うん、多分みんな、
うん、
だってこんなにみんな悩んでるもんね、
そうだよ、
あかっこいい、
いいこと言う、
まとめ方、
世界中で、
ええ、
みんなが悩むから、うん、そんぐらい愛に満ち溢れてるってことか、じゃあちょっと CM 行きます、
行きましょう
ですね、
うん、じゃあちょっと CM です、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
うん、いやー、さすが空ですね、なんか、
いやー、
うん、本当にいろいろ、
うちの会社にも、うん、そういうちょっと経理とか、
はいはい、
ビジネス担当で、入ってもらって
るんで、そういう枠なんだね、
まあ一応最初はね、うんうん、まあ、結構いろんなことやってもらってるけど ね、まあ、ね、
本当に MV のこととかね、うん、頑張ってるよね、
うん
うんうん、
いや本当にね、なんか投資カバーとかでもちょっとこうバイトとか、
そうだね、
あ、なんかさっきも株式の動きを見てなかった、
うん、結構ちょくちょくチェックして
る、今日は日曜なんで動いてないです まあでも本当にそういうのは興味あって、
あれ株式じゃなくて競馬のオッズでしょ。
競馬はね、競馬はやったことないんだけど、最近あのね、それこそ投資カバー週1くらいで新橋にあって結構人気で、そこでやってるんで投資家の人とか結構来てて話とかが面白いんだけど、まあお金が好きなんですよ僕。でなんか出勤してる時に毎回見るこう宝くじ屋さんがあって、
はいはいはい、
あるね、
あのちょっとこうあれでしょ、出店みたいな、
そうそうそうそうそう、こう優しそうなおばさんがさ、はいはい、あの買っていくかみたいなこと、
ここで、
まあ、言わないけど、
なんかあ、なんと当たりましたみたいな、
そうそう、うん、でいつも見ちゃってて、
うん、もう
ね、一昨日ぐらいかな、うんうん、3日前くらいかな、
はい、
にもう買っちゃったんだよね。
え今って何の季節、なんと
かジャンボとか、なんだ
っけ、なんか年末、あ、違う、新正月ジャンボ的な、
そうそうそう、正月のなんか初夢宝くじってやつが、僕は本当宝くじ初めてぐらいで買った、
買ったことないな、
仕組みよく分かってないんだけど、200円1個、ほうほう、一口200円っていうやつを、別に自分で数字とかはやんないのね、
うん、もう買うだけでしょ、
15枚ください、
あ、連番とか、
3000円分くださいって言って、はいはい、
なるほどね、
なんか連番ですか、なんか
あと、ね、
バラですか、全然意味が分かんない、ね、とりあえず連番でっつって、はい、
うん、
15枚買って3000円で当たると、
うん、
1等が1億5000万、
うん、おー、それは夢ある夢
でしょ、
うん、初夢が、
ね、
うん、見れちゃうね、いろんな夢、
ね、
そう、なんか1億5000万当たったら 何やろうかなとかさ、
はいはいはいはい、
考えるわけですよ、
はい、もちろんそのために夢を買ってるわけですから、
そうだね、
そう、
うん、
だからもう僕は、うんうん、まあ、1億5000万、
うんうんうん、
まあこれが楽しいじゃん、なんかその、まあ、当たる当たらないじゃなくて、
もちろん
その、まあ、当たったら何しようかな、
そ
う、
その段階ですよ、
その時間が楽しいわけじゃん、
そういうもの
って思ったんですよ、初めて宝くじ買って、うんうん、でもまあ実際に考えるんだけど、
はいはいはい、
まあ、パターン1ね、パターン1は2つあって、いい使い方かなって思った使い方が、
は
い、で1個目はそれこそその株式投資だったりとか、その投資に回す1億ぐらいを、
はい、スマート、
そう、1億ぐらいをこう年間 5% とかであるともう500万円になるから、
でかいよね、 5% がね、
何もせずに
ビッグ
暮らしていける、
うん、でも今流行ってるからね、結構そういう、
そうそうそう、
らしいね、
で残りの5000万はもうこう、うん、こうちょっと贅沢したりとか、
はいはい、
まあそれはね、
そう、それがパターン1、
そう、これがパターン1で、うん、すごくいいなって思って、う
ん、まあまあそれは王道じゃない、結構、
うん、でパターン2も、うん、まあなんつうんだろう、その親孝行、親孝行、
その発想はなかった、
その発想なかったね
申し訳ね
え、悪さん親、うん、あの父母にこう、
はい、
5000万5000万バンバン渡して、
いや、
とんでもない高校息子だな、
目尻熱い、
そう、
目頭が
俺目尻の方から、
ね、あ、俺目頭が熱くなった
よくね、
いやすごい、
すごい、
そう、
素晴らしい、
溢れてるわ、
で当選結果発表日が1月20の1かな、
うん、
もう
すぐ、
あ、もう、え、
もうすぐ
1週間もないね、
で初夢、初夢じゃない、あの夢もさ今日見たんすよ、
はいはいはいはい、
で
当たる夢、
亡くなったおじいちゃんが出てくるんだけど、そういうのってすごく吉夢らしくて、当たんじゃん、
来るんじゃない、
すごいね、そうで、だって両親にね分けるって言ったらおじいちゃんでしょ、
うん、そうだよ
ね、それはなんかそういうお示しじゃない、
まあそれで、まあそんな感じですごいワクワクしてるんだけど、なんか仮にね、仮にこういうの楽しいじゃん、
二、うんうん、
人はなんか仮に1億5000万じゃ当たったとしたら、なんかどういうのしたいんかなと思って、
まあ貯金かな、
うん、そうだね、
まあ、貯金でしょ普通に、
貯金、老後やっぱり心配だから、
まあ、うん、じゃあまあ CM か
だね、
え、ちょちょ、
貯金ですよね、普通に、
普通はそうでしょ、
はい、貯金です、はい、貯金でございますと、
誰でも貯金、
はい、
うん
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か絶望か、来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、
トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。 Try my best 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。
ミュージックゼロチャンネル。
ちょっとさっきの何だったんですか。いやあんなに熱く僕の夢を語ったのに。貯金っすね。
やっぱあの尺もあったからね。
申し訳ない。
いやまあまあ、まあ、そうそうそう、また今度話そう。てか次週も出てくれるでしょ。
うん、もちろんいいんすか。
またおしゃべり。
あんな熱く受けて。
うん、じゃあちょっと告知をいっぱいちょっとしなきゃいけないことあるんで、
はい、お願いします。
まず、これも一番大きいことだね。うん、エンライトメントのセカンドフルアルバム
「
プラスティック」っていう12曲入ってる。まあ、前回ね、なんだっけ、DJ なんかジャックされた時に紹介してもらったけどね。
言ってましたね。そうそうそう、なんかね、
まあ結構本腰入れて作って、
うんうんうん、
俺的にも手応えがあるから、
うん、
これはちょっと聞いてほしいね。
聞いてほしいですね。
もしかしたら俺の人生の中で一番のお仕事をしちゃったかもしれないぐらいの気持ちがあります。
早いね、
今の段階で、うんうん、そう現代化で、まあ、でそれを踏まえてその中から一応そのアルバムリリースが2月末予定なんで、はいはいはい、そこに合わせてミュージックビデオも一応その曲アイスボックスっていう曲、うん、今回ちょっと今日この後流すんだけど、それのミュージックビデオも、アップされますので YouTube で、うんうん、はい、その辺もチェック
して
、
ね、
そして、
はい、
2月23日、夜深夜、1時26分から、うんうん、テレビ朝日で、
はい、
放送されるブレイクアウトっていう、まあ、音楽番組
の、
まあ、ちょっとワンコーナーで
ー
ネクストブレイクっていう、これから来るだろうアーティストの紹介で地上波に初出演という。
そうですね、
まあ、
出演はね、
そうで、ミュージックビデオも流れてちょっと紹介してくれると。
すごい、
うん、そうなんです。ビッグウェーブを、
それは
躍進
きましたね。
そしてまあ
ついに
一応その、BS の方の朝日の、うん、テレビ朝日ので、はいはい、定番タイムズっていう番組もやってて、うんうん、それでもエンディングテーマも、ね、そう、ハマカーンさんがやってる、
はい、
エンディングテーマにもなってるし、あとイベケンっていう番組、テレビ朝、同じくテレビ朝日の番組で、はいはい、流れてます、結構もうちょっと来てるんで、
そうですね、
舐めたらあかんぜよっていう、マジでね。
まあまあまあまあ、うん、いや本当に波が来てますよ、
うんうん、いやでもそれもこれも全部吉谷さんの、ソラさんのスタッフとしての力、マジでマジで、
で
いや本当に感謝します。モミももちろん、
モミも、ね、
いつかね、今度出てもらう、
うん、
ちゃんたくありますか。
ちゃんたくはないです。
まあでも4月からホワイトナイトペーパーっていうフリーペーパーを、
ね、まだちょっと水面下でいろいろ動いてはいるので、ちょっと鋭意制作中ですっていう感じですね。
う、うんうん、ちょっとまだ内容は全然あれなんだけど、
まはい、ちょっとまた来月か再来月あたりにちゃんと告知しようかなとは思ってます ね、
はい、
じゃあこれ読みますね。
じゃあ僕からも一個
お話し
ます か。1月の21日に、
はい、
初夢宝くじの当選結果があるので、
じゃあもうそれ読んじゃおう。
読みます。番組では皆様からのコメントやいい
いいね
メッセージなどを募集しています。ツンデレするな。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
イエス
ですね。
じゃあ聞いてもらおうか、まあね、曲ね。
まあそうですね。
じゃあ3人で揃えて言おう。
いや、なんか言っとかないと無理だよ。
いや大丈夫大丈夫、いけっから。いきますよ。エンライトメントセカンドフルアルバム、ブラスティックから、聞いてください。せーの、
アイスボックス。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
扉け放つ前に呼びながら幻が消えないで、あの日の午後の匂い分かち合う移ろいせめぎ合いて無駄がるせかすまま離れつなぐ私はもがく切な想像力の稚拙さを不器用に塞いで希望だけここにあって手つかずで割ってしまってる。手に触れた手の矢から伝わる幕切れに国際色の世界が膨らんでく。扉け放つ前に呼びながら幻が消えないで、あの日の午後の通り過ぎた駅の光が思い出させたいくそんなその距離、あなたは何でも知ってる気がした。気の向くまま振り回し振り回されて、優しさの予定調和も知らずに込み上げる微熱、曖昧な結末を気づかずに浪費したモラトリアム、いつか終わる前に鮮やかな夢を見ていたい。想像力の季節さを不器用に塞いでだって希望だけここにあって手つかずで割ってしまって、不意に触れた手のひらから伝わる幕切れに最初の世界が膨らんでく。だから泣きさないでね、その透明な微笑みをいつだって絶やさずにいてくれるかい。泣きさないでいてくれるかい。負けないでいてくれよ。透明な微笑みを